さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、2月の北朝鮮による核実験に関し、国連安全保障理事会が安保理決議違反としてこれを非難し、制裁を追加強化する措置を決定したことを日本政府は高く評価します。また安保理が断固たる対応を取るよう、アメリカをはじめとする関係国と緊密に協力してきており、安保理決議が採択されたことを日本政府は歓迎します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。2月20日兵庫県神戸市で開催された拉致問題を考える国民大集会 in 兵庫神戸についてご紹介します。今日は西村内閣府副大臣、飯塚家族会代表による挨拶、そして有本ご夫妻による訴えをダイジェストでお伝えします。まずは、拉致問題対策本部事務局の代表による主催者挨拶です。
安倍政権発足直後の12月28日でありますけれども、安倍総理、古谷拉致問題担当大臣ほか関係閣僚とともに、私も拉致被害者ご家族の皆様方とお話をさせていただきました。被害者のご家族とお話をさせていただいた際に、安倍総理からは、ご家族の方々が拉致被害者を抱きしめるその日が来るまでは私の使命は終わらない、拉致問題はこの安倍内閣において完全解決させる、こうした決意を持ってオールジャパンで取り組んでいくと申し上げたところでございます。政府におきましては、1月25日に拉致問題に関する総合的な対策を推進すべく、総理を本部長とし、すべての閣僚が本部員として参加する拉致問題対策本部を新たに設置をいたしました。そして第1回本部会合におきまして、拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえないという方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無に関わらず、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす。また、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き追求していく。こうした方針を決定をいたしました。新たな拉致問題対策本部では、こうした方針に基づきまして、拉致問題に関する対応を協議し、問題解決のための戦略的取り組み、及び総合的対策を推進してまいります。そして、この拉致問題対策本部を中心に、政府一体となった取り組みをこれまで以上に強化をしていく考えでございます。
続いて、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
政府におかれましては、安倍総理になってからこの拉致問題というのは、実は安倍総理以前から、副官房長官の時からですね、この拉致問題にすごい強い意識を持っていまして、言及してまいりました。今回総理になってからも、もう即私たち家族会と面会していただいて、それと組閣が決まって2日後に関係大臣と一緒にですね、我々家族会と会って、その方針やり 考え方なりを心強く言っていただいてます。先ほど総理が、自分が総理のうちにという話がありましたけども、拉致担当大臣の古谷大臣はですね、拉致担当大臣は私が最後にしたいと、まあいうふうにおっしゃってました。そういうことでは、今、素直にやらんかなという意気込みは、すごく感じております。
続いて、拉致被害者、有本恵子さんのお父さんで、家族会の副代表である、有本明弘さんの訴えです。
安倍総理の憲法を改正し、日米同盟の強化発言について述べると、これが有本恵子及び拉致被害者の釈放を求める交渉につながると考えていただきたい。憲法を変え、日米同盟を強化すれば、米国は核とミサイルの問題、日本と韓国は拉致問題と、この同盟三国で北朝鮮の親子二代にわたる国家犯罪に対して、孫の金正恩に日米韓三国での話し合いを持つことができ、また若い指導者になった孫の金正恩及びその側近は話し合いに応じるしかないんです。私の見通しであるが、日本は三国同盟の結束による外交交渉を行うことが我が国の進むべき王道であると私は思っておるんです。安倍総理は日本国としての王道を強い内閣を構築し、米国と会合を持ち進んでいくと信じております。
続いて、拉致被害者、有本恵子さんのお母さんの有本佳代子さんの訴えです。
12月の16日に選挙があって、28日に第一番に家族を呼んで会ってくださいました。その時にしっかりと私の、総理の間に、この問題は必ず解決いたしますということをしっかりおっしゃってくださいましたので、その時に私は本当にそうだなと、きっとしてくださるなと思っております。だからこの総理の間にこの問題が解決しないと、私たちも年がいきますし、もうこの度もだいぶ体も弱ってきましたので、もう会えないかなという気持ちを持っております。とかなんとか、この総理の時に、安倍総理の時に解決していただきたいという思いは今持っております。だから、なんとかもう、それでね、この運動を始めて一番感じたことは、本当に今もたくさん来てくださってます。横田さんもいつもおっしゃるんですね。どこ行ってもいっぱい来てくださるのよってお話なさるんですね。だから、一番ありがたかったのはね、本当に何よりも、国民の皆さん方がこの関心を持って、集会にたくさん寄ってくださるその思いがね、本当に私たちに届いてます。だから、その気持ちで私たちもこんだけ、長い間頑張ってこられたと思ってます。だから、なんとか、私がもう生存中に、もう一度、恵子の顔を見たい、とそういう思いで、今頑張っておりますので、どうぞ、この問題を忘れないで、最後まで、解決するまで、皆さんお力をお貸しくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
今日は、西村内閣府副大臣、飯塚家族会代表による挨拶、そして、有本ご夫妻による訴えをダイジェストで紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月18日、オバマ大統領等の最近の北朝鮮に対する発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
この1週間、アメリカではオバマ大統領、ヘーゲル国防長官、 そして、ドニロン国家安全保障担当大統領補佐官の、北朝鮮に対しての極めて注目すべき内容の発言が相次ぎました。まず注目されましたのは、3月11日にアジアソサエティ、アジア協会で行ったドニロン大統領補佐官の演説であります。ここでドニロン補佐官はアメリカの対北朝鮮政策の4つの主要な原則というものについて触れたわけでありますが、特にそこでドニロン補佐官はですね、アメリカは米国本土と米国の同盟国に対するその防衛の約束とコミットメントというのを新たに確認すると、極めて明確に確認するということを強調いたしました。そして米国はその能力のすべてを使ってですね、北朝鮮の脅威からアメリカ及びその同盟国を守るんだということを明らかにしたわけでありますが、これは非常に強いメッセージであると言っていいと思います。アメリカの能力のすべてをそこに注ぎ込むと使うということを明言したわけですから、それは当然必要とあれば核兵器の使用も考慮するという意味になります。したがって極めて強い警告を北朝鮮に対して発したと言っていいと思います。ともかく北朝鮮のアメリカ、あるいはアメリカの同盟国に対する攻撃というものは、絶対に許さないんだと、そういう意思表示を、ドニロン大統領補佐官はしたと言っていいと思います。また3月15日にはヘーゲル国防長官が記者会見をいたしまして、北朝鮮の弾道ミサイルに対処するために2017年末までに、新たに14機の迎撃ミサイルをアラスカ州に配備するということを明らかにいたしました。アメリカはすでに30機の迎撃ミサイルをアラスカ州とコロニア州に配備しておりますが、そこに14機が配備されて、合計44機になるということでありますので、これは北朝鮮の仮にそのミサイル攻撃をするということであれば、それに対して断固たるその防衛の措置を取るとヘーゲル国防長官は明確にしたと言っていいかと思います。ともかく今アメリカは北朝鮮の予想されるミサイル攻撃というものに対してはですね、強力な防衛措置を取るということを強調しているわけでありますが、それと同時に依然として北朝鮮の非核化というものも非常に強く求めております。それは3月13日のABC テレビのインタビューにおいて、オバマ大統領が改めて核化を求める姿勢を明らかにしました。そして朝鮮半島の非核化というのは絶対に実施すべきであるという、それをオバマ大統領は強調したわけでありますが、核化に向かうための第一歩としてですね、北朝鮮が核実験をやめること、そして発射をやめるということをオバマ大統領は求める、そういう方向に北朝鮮が出てくるのであれば、アメリカおよびアメリカその関係国はですね、相互主義的な対応を取ると、アメリカは常に対話の道は開けてあるわけでありますし、北朝鮮が挑発をやめて非核化の道に出てくるのであれば、それに相応する行動というものもアメリカは取る準備があるということを、改めてオバマ大統領は明らかにしたと言っていいと思います。したがって北朝鮮のミサイル脅威、核脅威というものについては断固たる対応防衛措置を取るということを明らかにするとともに、北朝鮮が態度を変える、姿勢を変えるんであれば、それに十分に応えていくということを、アメリカは明らかにしたと言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、アゲオ歌声広場からのメッセージ、そして演奏曲きっと会えるからをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。埼玉県で開催された講演会で、飯塚茂雄さん、横田早紀江さんのお話を伺いました。離れ離れになったご家族の悲しみ、苦しみは計り知れません。ご家族の皆さんに私たちからこの歌を送らせていただきます。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jpinfo@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。